こんにちは、こんばんは、井上直哉です。2014年とかですかね、数年前にアナと雪の女王っていうのが流行って、まあ物販的にも結構あたりは、アナ雪関連の商品は、結構利益が出るもの多くて印象的だったんですけれども、まああの頃ぐらいですかね、こうありのままっていうのがすごい言われるようになって、まあ、世間的な受けもすごくいいなという感じがします。例えばまあ頑張らなくていいとか、今の自分をそのまま受け入れようとかいうのが結構まあ耳障りもいいし、すごく受けてるのかなっていう印象なんですけれども、先日もツイッターを見ていて、まあちょっと驚いたんですけれども、ただ、現状をに愚痴をこぼしてるっていうツイートが、まあ確かに、秀逸な内容だと、ちょっとごめんなさい、内容までは覚えてないですけど、なんか確かに、的を得てるというか、共感を得るようなことは言ってるなとは思ったんですが、ただ愚痴ってるようなツイートが1万いいねとかついてたりして、そういう、まあツイッターってビジネス色がどちらかというと薄いので、単純にその日常生活のことであったり、そういったライトな感覚があるっていうのは、まあ、あり得ることだと思うんですけども、まあありのままっていうムードが色濃い世の中ではあるんですけれども、ただ現状、今ある現状を変えていきたいとしたら、ありのままでいいわけがないんですよね。まあはっきり言って、例えば、子供、ご自身の、お子さんが、五十音を知らなかったと、あいうえを書きくけこ知らなかったとして、いつまで経ってもそのままだったという時に、ありのままでいいなんて言わないと思うんですよね、親として。普通にそれがないと教養として問題が生じてしまいますし、それに対していやそのままでいいんだよっていうことは僕は言えないかなと思って、一緒に、なんとか勉強をして、まあ楽しく子供と覚えるようなアクションって取ると思うんですよね。まあちょっと想像に過ぎないですけれども、ただだから、理想であったりとか欲しいものがある時っていうのは、そこに行き着くまでの努力は絶対に必要ですし、確実に、ありのままではほとんどのものが手に入らないです。これはまあとりあえずビジネスで言うと、実力がないといけないですよね。個人事業主として、まあ、副業でも、個人で、ビジネスを行っていくということは実力がないといけないっていう時に、何もできないでいてありのままでいいやとか言ってても仕方ないんですよね。確かに耳障りはいいし、そうやって言ってくれる人に、まあ、共感して、この人居心地いいなとかっていうことはあり得るかもしれないんですけれども、じゃあそれが、自分の理想に対して向かっているのかっていうと、すごく疑問だなということを、その界隈の、人たちを見て僕は感じています。でじゃあどうするかというところが本題なんですけども、これに関しては理想にふさわしい今を生きるっていうことだと思ってます。さらに言うと、そのために重要なアクション、もっと噛み砕いて言うと重要なアクションとしては演じることだなというふうに思っていて、理想の自分を演じてみるってすごく、有効だなと僕は思ってます。というかそういうふうに、やってきて効果的であったことを、まあ、この音声としてお伝えしているので、ぜひやってほしいんですけれども、例えば、かっこいい起業家として輝いていたいと、なんかその憧れられるような存在でありたいというような思いを抱いたとしたら、そういう像を浮かべてそれを演じてみるっていうのはすごくいいんですよね。例えば、リッチマン、プアウーマンの大栗旬でも、まあもしくは、何かの映画とかドラマとか見知らぬ誰かでも何でもいいんですけども、そういうものを演じてみる。そうすることによって、ここで弱音吐くのかなとか、いや大栗旬だったらここで寝ないよなとか、そういうふうに理想に向けて自分を寄せていくことでやる気が出たりっていうことはすごくあり得るんですよね。でまあちょっと、体験談としてお話しすると、僕は、ヒューゴボスっていうブランドで三越で店長だったんですけども、その時は、六本木ヒルズの、店長のつもりで働いてました。っていうのは、ヒューゴボスの一番、大きいショップが六本木で、まあ六本木だけなんか六本木ヒルズに入ってるんですけども、格別なんですよね。なんか別格なんですよね。 路面店もあるし、何かその限定のラインとかも全部そこに入りますし、日本のヒューゴボスといえばここみたいな感じの、まあフラッグショップなんですけども、そこで、店長ができる自分だというふうに思ってやってました。あのヒューゴボスってまあそこまでひょっとしたらメジャーじゃないと思うので、あのアルマーニとかの方が分かりやすいと思うんですけども、まあ、ボスも海外ドラマとか、まあ、ゴシップガールとかね、着用されてて、まあ、セレブブランド的な位置づけなんですけれども、だから顧客層って大体経営者とかお医者さんとか弁護士とか、そういうあの政治家さんも何回も来ましたけども、そういう感じで、なんかこう当時、23歳だった僕にはそこの店長ってめちゃくちゃ重たかったんですよね。あの店長会に行っても大体40代以上で、ボスに勤めてる歴が10年以上あるみたいな、こうキャリアがある人たちばっかりで、そこに23歳の若造が来たところで何なんだみたいな空気ってやっぱりあったし、だからまあプレッシャーに押しつぶされそうなこともあったんですけども、そんな時に、自分を支えることができたのはやっぱり演じるっていうことだったんですよね。なりきることで自信が出たりとか、それによってあの分かりやすく、まあ勘違いしすぎるのも良くないんですけども、脳って勘違いするので、それによってパフォーマンスも分かりやすく上がったりするんですよね。もちろんただハッタリをかましてるだけじゃダメなんで、そこに近づくための知識であったりとか、スキルっていうのも身につけていくことになりますし、なんとかそこに近づいていこうと、まあ結果的に六本木で店長を張れる実力があったかって言われるとちょっと微妙ですけれども、そういう気持ちでやることによって、少なくとも、札幌っていう街では、地域では結果を残すことができたというのがあったので、なりたい自分を演じてそこに近づけていく、自分を近づけていくっていう考え方は、すごく有効だなと思います。だから、仮にですけども、ありのままでいるとしたら、理想の自分っていうのをそこに近づける努力をしましょう、ありのままと、ありのままの自分と理想像っていうのが重なるようなイメージで過ごしていくことで、絶対に自分のアクション変わってきますし、その時にやれることっていうのも変化していくので、一つのアクションとして受け取っていただけたら幸いです。まあ本当に言動も変わってきますし、言葉の選び方も変わってきますし、行動も変わりますし、なかなかいい有効な手段だと思うので、お試しいただけたらと思います。それでは、この音声は以上です。頑張っていきましょう。